backspace.fm 第8回 backspace.fm は1週間分のテックガジェット系ニュースをお届けするポッドキャストです。現状 YouTube をベースに活動しています。 YouTube で購読していただけると常に最新のニュースをリアルタイムにチェックすることができます。というわけで今週もまたやってまいりました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
1週間早い、
早いあというかね、前回の、配信が遅かったのかな。
まあ毎回長いんで申し訳ないんですけど、
だんだんすいません、今回はちょっと僕がミスってじゃあ、入れてはならない、そうそうそうトークを入れてしまったという
ちょっとね、今今週
カットしますとか言っててカットしなかったという。
そうなんですよね、
ちょっと極秘の部分がありまして
生放送でしか聞けない
、だから生放送を聞くとそういう極秘の部分というのも知れて、なかなかやばくていいですよね。
すっかり緊張感を忘れてしまう時があるんですけど今ね、僕は今サンディエゴなんですよ、今週1週間。
おお、
なんかアジャイルプロセスみたいなのあるじゃないですか。3年ぐらいはもうそういうアジャイルでなんかスプリントでみたいな、こう2週間に1回成果を出してみたいな、そういうやり方で仕事は進めてるんですけど、今日でちょうど終わりで、今ちょうど打ち上げというか、まあ最終日でみんなでご飯食べに行って帰ってきたところですね。今開放感に満ち溢れていますよ僕は。なんかサンフランシスコってどちらかっていうと東京に近くて車なくてもいいよねみたいな人たちもいて、
あ
どこ行くにも
まあね、あの電車とバスで行きますからね。
だからなんか時差ボケすら感じる勢いですよ。時差ないんですけど、なんか前半はなんか時差ボケで眠いみたいな、冷静に考えたら時差はなかったんですけど、
うん、精神的な時差
になって、飛行機に乗るとやっぱ時差ボケになりません？
あ、そうそう、高速移動するとねダメなんですよ。
あ、それやっぱ
日本の中でもあの新幹線とか飛行機で移動するとやっぱちょっと変な感じになりますよね。
やっぱりある一定期間の中で地理的に移動する距離が長いとちょっとおかしくなる、ね、
うん、それはストレスになるんじゃないかな。
なんかちょっと今日のネタに1個そういうネタを入れていたんで、
ああ、じゃあそこでなんか
そこでまた、
うん、
っていう出囃子トークをしてみたんですけど、軽く
今週のニュース、ニュースアウトビート
ということで、一発目はアプリのベータテストサービス、テストフライトを提供するバーストリーを買収して、
うん、
Android のサポートは3月に終了しますよっていうネタなんで、
うん、
テストフライトっていうのはそもそもそのまあなんか iPhone とかで iOS でアプリを作るのに、やっぱりこの PC と違って配信するのもめんどくさかったり、インストールしてもらうのもめんどくさくて、このベータテストっていうそのテスト版のプログラムを配るのがすごいめんどくさいんですけど、それをこうネット上で比較的なんていうんですかね、アップストアで買ってインストールするのに近い感じで簡単にテスト版のプログラムを配って、入れた人はもうワンタップで簡単に最新版にどんどんアップデートできるみたいな仕組みを提供するプラットフォームがテストフライトなんですけど、開発者にはもう必須というか、これはもう紙サービスなんですけど、
そう、うん、そう、 うちの部署でもあのこれを使ってまして、うん、僕もそのベータテスターとして毎日使ってはいるんですよ。
僕もドリフトライターっていう iPad 用のブログエディターを作っている時にこれを使っていて、今もうちょっとしたら新しいバージョンを上げますけど、まあ、劇的に便利になるんですよね、
うん、
で、まあ、いくつか似たようなサービスはもう今あるんですけど、まあ、テストフライトが多分一番老舗で、でその、まあ、最大手というか一番こなれているものがアップルに、まあ、元々はこれ Apple iOS だけじゃなくて Android 版でも同じようなことできるようにってどんどん進化してきたんですけど、 Apple が買収したことで Android のサービスは終了して、で、まあ、Apple のきっと Xcode とかに将来はきっと組み込まれる感じなんですかね。
まあ、アップル的にはすごく便利になるけど、アンドロイドのその、共用開発とかやってた人は、で、オルタナティブなものを探さないといけないっていうことですよね。
ただまあ、Android は iOS ほどこのなんか縛りがきつくないので、本体でこうデベロッパーモードですとかいうのをオンにしちゃえば何でも入れられちゃうじゃないですか。だか
はい。
らもう本当に HTTP でネット上に APK のパッケージを置いとけばそこからダウンロードできちゃうんで、まあそれほどクリティカルではない気はするんですけど、もともとどちらかというとその Apple の非常に厳しい iOS 開発の縛りをいかに楽にするかっていうところで人気を得てたサービスだと思うので、
そう、よくこれが許されてた
そう
なっ
そう
てい
そう、
うの
本当に
が、ちょっ
本
と
当そ
正
うで
直
す
な
よ
ところ
ね。
なんですよね。
なんでこれ許されるんだみたいな、いろいろこうあれってところありますよね。まあ最後の最後はそのこのベータ用のデバイスって100台までしか登録できないんですよね。
そうです
そ
ね。
こがアップルにとってはまあどんなに悪さされても100台以上配れないかなっていうところだったのかもしれないですけどね。ともあれ結構なんかこのアプリをこのテストフライトのアプリ自体がどうやって承認されたんだろうって感じはありますよね。
不思議だった。まあ、最終的にオーソライズされてよかったなという。
まあ、iOS 開発者には良かったというニュース。
逆じゃなくてよかったな と。
そうですね。本日、プレイステーション4が発売されたということで、
なんと。
一応触れておかなきゃいけないかなと思ったんですけど、
そうですね。
どう、買いましたか？
いや、
え？
ここでいろいろ情報を仕入れてからでも遅くないか
確
なと。
かに。まあ、そういうことにしておきましょう。
PS4 がどれだけすごいのか。
そうですね。
なぜ PS3 があるのに PS4 を買わなくてはいけないのか。
ま
で、うちの子供たちに PS4 を買うんだけどどう思うって聞いた
あ、はい。
ら、PS3 あるじゃん。場所どうすんのとか言われて、いや小さいんだよ、でもみたいなことを言われたりしたんです
まあ、
けど、
PS3 のゲームできなくなっちゃいますしね。まあ、そういう意味では、まあ、僕はアメリカに住んでいるというメリットを生かして、かなり一足二足お先に PS4 をゲットしたので、いろいろこう、なんていうんですかね、自慢したいがばかりにブログ記事を これでもかというぐらいに書いてるんですけど、まあ、ようやく日本でも発売されて、どうなんですかね。一応盛り上がってるんですかね。
行列もできて、盛り上がったみたいですよ。
今回発売が日本はアメリカとかヨーロッパに比べて遅かった分もあり、在庫とかもまあ余裕を持って生産できたのか、余裕はあるみたいな感じではあります。そんなになんか転売ヤーが大量になんとかみたいなのもなさそうだし、まあ正しく売れて欲しい人に手に届くっていうのは一番正しいことだと思うので、そういう意味では、まあ、無事が何よりっていうようには見えますけど、まあ本当に今頃みんな手にし始めてるぐらいですよね。買ってきた人も今買ってきて家に帰ってきて箱を開け始めてるって感じなんですかね。
ただゲームのその中継シェアリング、あれをみんながガンガンやり始めて、でそれで世界が変わりそうな感じ
そう
が、
ですよね。
特に日本だとニコニコ動画とかかなりの部分をゲーム中継が占めてる
そう
じゃ
で
ないです すか。
ね。
でそれがこれでどう流れが変わっていくのかっていうのはどうと。
まあそもそも PS4 を買って3と何が違かったのみたいなところに関して話を言えば、やっぱり僕は結構手にしてみたらだいぶ違かったなと思ったんですけど、まあその理由はその一見見るとスペックは大して変わらないように見えるじゃないですか。PS3 だって 1080p でフル HD サポートしてて、でも画面の解像度はそれがレティナみたいになってるわけ、 4K で対応してるわけでもなくて、だけどいざ実際に PS4 にしてみてゲームやってみると、これがね全然クオリティが違うんですよね。びっくりするぐらい。その PS3 ってそのフル HD がこう出るか出ないかのタイミングで出たハードウェアで、実はそのフル HD1080p という解像度で出せはするんですけど、 その解像度でこう余裕を持ってバリバリゲームが作れるかっていうと、実は作れない、作るのが難しいレベルのハードウェアなんですよね。だから多くのゲームはその1個下の 720p っていう解像度で、低い解像度で作って拡大して、あたかもフル HD ですみたいにしてるゲームがすごい多かったんですよね。だけどそれが今回はようやくハードウェアも進化して、その1080の画面が本当に1080で作れるみたいになると、だからそういう意味では本当にこう非レティナからレティナになったみたいな差は十分感じられるんですよね。
じゃあ今回は真のフル HD という感
そう
じ。
ですね。PS3 でもフル HD のゲームあったんですけど、まあどんなゲームもまあフル HD である程度余裕を持って作れるみたいな感じなので。
で、ぐりぐり動く
な
と。
ので全然グラフィックスは、あ、こんなにもう3ぐらいでグラフィックスなんて関係ないじゃんって思ったんだけど、4になったら全然違うんで、やっぱりゲームの画面が綺麗なのは正義だなって思える感じですよね。だからこう面白いのが、すごいパラダイムシフトが起きていて、こうマルチタイトルでいろんなプラットフォームに同時に出すゲームとかあるじゃないですか。そうするとこう普通はこうプリレンダーとか言ってて、事前にムービーでエンコードするシーンと、実際にリアルタイムにやるゲームのシーンが、まあ、よくロールプレインゲームとかだとこう出てくるじゃないですか。で、今までだったらそのプリレンダーと呼ばれている、あらかじめこう時間をかけてレンダリングしたビデオが一番綺麗だったんですけど、なんかこういろいろなプラットフォームに合わせて作ってるようなゲームぐらいになってくると、なんかこうムービーシーンになると画像が悪くなるんですよね。で、リアルタイムに作る映像の方が全然綺麗なんですよね。それ結構すごくて、なんていうその技術の逆転というか、面白いなと思いましたけど。
で、そこでプラットフォームの差が出てくる
そうで
とい
す
うことで
ね。
もあるわけですよね。
で、今回はまああとそのさっきそれもう一つ、まあなんか何せそのパフォーマンスがやっぱり上がって、まあそれは絶対的な正義だなと思っていて、まあちょっと難しいのはそれがこうカタログスペック的に出てこないっていうところで、まあもう一つ僕が一番絶賛したいのは何せコントローラーで、一見すると PS3 のコントローラーにちょっとボタンが、タッチパネルの部分が増えただけとか、ボタンがスタートボタンがオプションになってとか、シェアボタンがついてみたいに見えるんですけど、これが全然違うんですよ。PS3 のコントローラーあんま好きじゃなくて、 Xbox のコントローラーをアダプターつけて僕は使ってたぐらい、 Xbox のコントローラーはすごいよくできてるなと思ってたんですけど、もう4のコントローラーはそれをはるかに凌駕したっていう感じで、まあこれは別に僕だけの意見じゃなくて、すごい絶賛されてるんですよ、海外でも今。で、そのサイズとか持ちやすさとかデザインとか全部、まあデザインも結構かっこいいんですよね。で、これがね、本当に手に馴染む感じでゲームをやっててやりやすいんですよね。
これもカタログスペックには出てこ
そうで
な
す
い
よね。
いいところなんです
だ
ね。
からそこら辺がこう今回日本とかでも、まあ、買ってみてやっぱりじわじわ来ると結構長いスパンでこう右上がりに伸びてくるのかなとは思うんですけど、
コンテンツの質とユーザーインターフェースの部分が向上したってい
そう
う。
ですね。ですからゲームを始めた画面の先のユーザーインターフェースもかなりこう良くなっているし、一番は何せそのさっきも言ってたシェア機能っていうのが、ゲームのスクリーンショットだけじゃなくて、ゲームが常に裏で録画されてるんですよね、10分とか20分とか。だから別に意識してなくても勝手に録画されていて、今までのここまでのプレイ誰かに見せたいなと思ったら、その時点でシェアボタンを押すと、そこから巻き戻って自分の映像、やってきたプレイを編集して Facebook に公開とかできるんですよね。これもね、結構楽しいというか、僕のブログとか Facebook とかフォローしてもらえると、それもいっぱいこう投稿してるんですけど、びっくりするような高画質でのちゃんとシェアができるので、
ということは、その著作権処理もちゃんとしてるってことですよ
公式
ね、
にちゃんと連
当
携し
然。
てるので。
マルチタイトルで、例えば Xbox とか Wii とかで同じタイトルが出たとしても、このシェア機能があれば PS4 版がガンガン出てくるわけじゃないですか。 で、その動画が増えればね。
余計みんながバイラルしてきますよね。
うん。
これが誰もがシェアしたいかどうかは別ですけど、僕なんかだとやっぱシェアしたい願望が強いと、その同じゲーム買うにも、まあ、PS4 で買おうって思いますよね。やっぱそのシェアできる、そのボタン一つでできるっていう手軽さはもう絶対的に便利なので、海外とかで評価されるのは、まあ、されるべくしてされたかなという気はかなりしてるんですけど。
音ゲー系のシェアができるとすごく面白いけど、版権的にやっぱり問題あったりするのかなと思ったり。
でもだから今回そこら辺をかなりクリアしてきたってことなんだと思うんですけどね。だから今はこう本当にストリーミングとかしても、まあまだそんなにそれを前提に生かすゲームはないんですけど、シェアされできるよっていうことを前提にしたゲームとかができてくると、ちょっと夢広がりますよね。カラオケなんてね、もうそのまんまみんなに配信できるし、公式にやられればね、何の不安もないです。
ローンチタイトルで何を買えばいいんでしょう的な。
そうそう、そこがあれですよね。なんか発売遅らせた理由は、タイトルをもっと充実させるためですみたいなことを言われた割に、あんまりこうローンチタイトルが充実してないんじゃないか疑惑はこういろいろ言われているみたいで、まあ僕は一つこう自分のブログでも紹介してたんですけど、ナックっていう、まあ、PS4 専用で作ったゲームがあって、これがね、最初の頃はなんていうクソゲーだとか思って、もう切れそうになってたんですけど、なんかこうすごいしょぼい初期のクワガタみたいな、なんか雑魚キャラでちょっと当たっただけですぐ死んじゃうんですよ。なんていうこのゲームは、ゲームバランスが悪い、おかしなゲームなんだと思ってたんですけど、まあ冷静に考えたら、マリオだってクリボーに当たったら一発で死ぬじゃないですか。だからそれはなんか自分がなんかぬるくなりすぎてたのかなと思って、でもまあ徐々にやっていくとだんだんそれが慣れてくると、そのくらいのこう緊張感がすごい面白くて、本当にマリオのような気分で遊べるんですけど。
これがクラッシュバンディクのと
そうです
ころ。
ね、まあマーク・サニーっていう、まあ、その筋では超有名なゲームデザイナーが作ってるんですけど、っていうのもおすすめだし、あと今僕がちょうどプレイしてるのは「トゥームレーダー4」。「トゥームレーダー」ってなんか初代の頃を見てると、なんかポリポリした女の人が サバイバルするイメージじゃないですか。
なんかポリゴンでエラがさらに張ってるように見
そう
え
なん
る
です。
ような。
これがね、なんかもう全然別物になっちゃったんですよね。会社がスクウェア・エニックスになったんですよね。だからスクウェアの持ってるその 3D っていうか、ファイナルファンタジーのグラフィックスの技術とかが多分反映されてるんじゃないかなと思ってみると、確かにララクラフトが FF っぽくなったなとか思うんですけど、すごい綺麗で、
日本人にも受け入れられそうなキャラになっ
そう
ていると。
そう、女の子もララクラフトもなんか今まで絶対日本人には受け入れられない、なんかアンジェリーナ・ジョリーのポリポリ版みたいな感じが、まあまだアメリカンキャラだけど、結構日本人でも受け入れれる感じになっていて、それもおすすめですし、あと「竜が如く」っていうゲームが、
ヤクザゲーですね。
元はヤクザゲーなんですけど、今回番外編で坂本龍馬で、これの
なんすかそれは
これ PS3 の時も番外編があって、宮本武蔵になるやつ、なんかね、ヤクザはあんまり感情移入できなかったんですけど、その侍になるとかいうやつはすごいゲーム的にはすごいよくできてるので。
そうか、龍が如くが、龍が如くなんですね。
また今思いつきましたね それも今言った3つだけでも結構小粒どころか、ある程度結構まあ買っても十分楽しめるし、あと小粒なゲームも出てて、こんなのわざわざ PS4 でやんなくてもって思うようなやつも結構ハマったりするんですよ。コントローラー使いやすかったり、そのシェアできたりするってこともあって、なんかちょっとしたまあ、昔ながらのゲームにグラフィックスだけ良くしてるシューティングゲームみたいなやつとかでも結構ハマるので、 遊びがいはあると思う。今か最初に飛びついても十分こうやるもんないぜっていう。ということで、来週までには松尾さんも買っといてください。
いや、買いますけどね。はい。
そんなに、待つ理由はないと思います。ティム・ブレイシー、Google を退職へ、在宅勤務を譲らずっていうネタで、バックスペースでも僕は実は話してるんですけど、XML とかの仕様を作ったりしてる人、まあそのエンジニアの中ではやっぱり、まあ、カリスマ的というか有名な人で、オンゴーイングっていうブログもやっていて、それもすごい有名なんですけど、iPhone カメラで生きていこうみたいな話をしてるじゃないですか。で、その
はい。
時にもうネクサス5のカメラでいいんじゃないかみたいなことをエントリーしている人にで、富士フィルムのカメラ系に結構ハマっていて、最近まで富士のなんとか買ってすげえいいぜとか言って、俺これでもうどこでも行くぜみたいに言ってたのが、なんかちょっとネクサス5でもいいかなみたいな記事をこう連投して書いてたりとかしてたんですけど、でその人が突然 Google を退社するみたいな、ね、ニュースを昨日見かけたので思わずピックアップしたんですけど、シリコンバレーは在宅勤務みたいなのが慣用だったはずなのに、マウンテンビューのオフィスに勤務するようにしてくれないとクビにするよって勧告されて、嫌だ、俺はベイエリアには住みたくない、人口過密都市で人種差別的で排他的で物価も高いからこんな街には住みたくないと。ずっ
すげえディスられて
と、
ます
まあ
ね。
なんかこう分かる気はしますけど、
バンクーバーだ、国も違う
そう
し
です
ね。
ね。っていうことを言っていたら本当にクビになっちゃったみ
ヤ
たい
フーのマリサ・メイヤーも同じようなことをやってて、で彼女はヤフーの中の在宅勤務をもう全部許さないと、みんなが集まった方が生産性は高まるんだと、まあジョブズも言ってたことではありますけど。
そうですね。僕はオフィスに集まってっていうのにはどちらかというと賛成派かなと思ってるんですけど、で今回ちょっとサンディエゴに来てる理由もちょっと冒頭で研修でみたいな話をしたんですけど、アジャイルでこう開発をしようみたいなことをやっていた時に、ポストイットで壁にこう自分たちのタスクを書いて、今週ここまで今週ここまでみたいなこう線表を引いて、それをこう毎朝みんなで集まってスタンドアップミーティングで、今日ここまで行ったね、ここまで行かなかったら次ここでやろうねみたいな、そのポストイットベースでこう張り替えて進捗を管理するみたいなことが結果なんか教えられてることなんですよ。アナログ的だし、同じロケーションにいて仕事をするっていうことがもう重要っていう前提なんですよね。それをなんかこの、まあその流派はいろいろあるにせよ、そのまあ一つのシリコンバレーのまあ今時の開発トレンドとして紹介していて、一つの正しい答えではあるなとは思って聞いてたんですけど、このソースコードは誰も他の人は触らなくて俺だけがやってればいいよっていう仕事につけてる人はもちろんいいと思うんですけど、ソフトウェア開発ってそういうエースが一人いればできるっていう開発と、そうじゃなくてやっぱり10人集まってみんなでチームプレイで一つのものを作り上げましょうっていう開発と同じではないと思うので、そこで求められるスキルとかもやっぱ違ったりするわけじゃないですか。こうみんなでね、大きなもの一つで作るって言った時は、その人がいくらスーパープログラマーでも、その一人空気が読めないコードを書いて、そのプログラムがすごい他の人の10倍パフォーマンスがいいかもしれないけど、他の人にはメンテできないとかだったら、それはそれでこう問題だったりするわけじゃないですか。とかね、その他の人のモジュールをいじるとかいうことも起きるんで、だからそう考えると、まあ一つのやり方として、まあ仕事の職種の内容にもよるとは思うんですけど、そういうみんなで同じオフィスに集まってとか、できるだけしかも同じフロアでとか、もっと言うとこう同じチームは壁に囲って、他のチームとはパーテションで区切られるけど、そのパーテションの中はみんな同じチームが仕切りなくいるみたいな、そういうおすすめレイアウトまでなんか紹介されてましたけど。
ティム・ブレインみたいな大物エンジニアは必要とされなくなってきてるっていうことでもあるわけですよね。
それが彼の場合だけだったのか、まあそう全般的にそういう流れになってるのかはちょっと分かんないですけど、まあとはいえソフトウェアの開発自体がさっき言ってたみたいにこうエースが一人で全部やるっていう世界から、やっぱり分業で みんなでチームワークで作るっていう世界に移り始めてるのも確かだと思うので、と言いながら僕もノマドには憧れますけどね。いつかはカフェで仕事がしたいって常に言ってるんですけどね。アマゾンがアマゾン TV を出すかもしれませんよみたいな噂記事です。お前もかみたいな って言いたかっただけなんですけど。
でもまあ出さないわけはないです
そう
よ
です
ね。
ね。
出さない理由がないか。
まあコメントがあるとすれば、なんかアマゾンが結果的に一番 AndroidOS をGoogle 以外にうまく使いこなしてるなっていうことが言いたかったぐらいです
テレビとか映画とかやってるじゃないですか。レ
ね。
ンタルとかストリーミングとか。それやるんだったらテレビはやっぱり放映のスクリーンとしては持ってないといけないから、
そうですね。
まあそりゃやるでしょうねと。
ギズモードの記事で、コーヒーを飲むのが、飲むベストタイムはいつだみたいな。まあ結論から言うと、9時半から11時半までの午前中に1回飲むのがいいタイムがあって、午後の1時半から5時ぐらいの間にもう1回飲むのに最適な時間があって、この2つぐらいの時間に飲むといいよ。この1つポイントがあって、このウェブサイトに行ってみると、なんかこうグラフィカルにこう一応タイムラインが書いてるじゃないですか。で、この実は8時から9時っていうのはコーティソルタイムって書いてあって、コルチゾールっていう成分が一番分泌される時間帯らしくて、ここを避けろと医学的に言っているんですよ。まあ、なんせそういう成分が、出る時間は医学的に避けた方がいいよと。なので、まあ朝飲んで午後飲んでは当たり前なんですけど、まあ、比較的この時間をきちんとこう8時9時はダメみたいに言ってるのは、まあちょっと違うかな。で、あとなんかアメリカ人は特にコーヒーを買いに行くっていうなんかエクスキューズがすごい強いとかいうのをどっかの記事で読んだんですけど、なんかコーヒーを買うっていうことにすればオフィスを抜け出してなんか外にこう買い物に行ってもなんかあまり文句は言われないって、本当かどうか分かんないですけど。
そういうの気にしたりするんだ。
なんかあるみたいですね。でも確かにその記事を読んで言われてみればそういう気概はあるなとちょっと思ったんですけど、かなり僕はカフェインをコントロールして生活してるんですよね。で、
なんか理由があるんですか？
まあ一つは毎度しつこいですが腱鞘炎で、
それにも
そうなん
関
ですよ
係
ね。
あ
やっ
りするん
ぱ
ですね。
コーヒー飲むと体が冷えるので、カフェイン摂取しすぎると体が冷えて血行が悪くなるじゃないですか。で、血行が悪くなると肩が凝るじゃないですか。で、肩が凝るとだんだんそこから腱鞘炎に悪化するんですよね。で、まあ確かに、で最初頑張ってもうやめようと思った時は1ヶ月ぐらい全くコーヒー飲まなくしたんです。もうコーヒーを飲まないどころか、もちろん日本茶とかお紅茶でもそうですけど、そのカフェイン入ってるものをやめてみたんですよね。でね、これをやったらね、結構きつかったんですよ。明らかになんか頭の回転が鈍くなるっていうか、なんか脳みそがこう1万回転で回転してたとしたら、本当に3000回転ぐらいに落ちた。なんかあれ、俺こんなになんか鈍かったかなみたいないう日々が結構続くんですよね。だから、でカフェインって結構24時間飲んだら24時間ぐらい抜けないらしくて、毎日飲んでる人って実はもうカフェイン中毒っていうか、そのカフェインが抜けてるタイミング、カフェインが体にないっていう時間ほとんどないみたいなことも読んでて、だから本当になんかこう少し飲まない時間を続けてみないと自分がそもそもカフェインが効いてるかどうかって分かんなくなってるんですけど、それを本当1ヶ月ぐらいで見たらもう結構辛くて、なんかもう常にぼーっとしてるっていうか、本当ないせい頭の回転が悪いなっていうので、おかしくなったんですけど、まあ慣れてくると、まあそれが普通にもちろんなるんでよくて、で逆に最近は3日に1回ぐらい飲んでいい日を自分で作ってて、今日はコーヒー飲んでいいとか飲むと、 もうブーストのかかりっぷりが半端じゃないんですよ。びっくりするぐらい。で、本当に、あれ、今日なんか俺冴えてるなと思ったら、あ、そういえば今日コーヒー飲んだ日だったみたいなことがあって。
効果が上がっちゃうんだ。加速装置。
そう、だからやっぱカフェインの効果ってすごいあるんだなって。後半の方で、朝会社に行くときにサングラスするのやめなさいみたいなこと書いてあって、そういえば僕もなんか、僕の眼鏡もなんかこう、紫外線に当たると、なんか色が黒くなってサングラス化するみたいな、ちょっと特殊レンズみたいなのにしてて、これがなんか便利で、外に出ると勝手にサングラスになって、室内に入ると普通の眼鏡に戻るので、すごい便利でずっと愛用してるんですけど、まあここちょっとそのカルチャーショックを受けたのは、まあ朝はちゃんと光を浴びなさいと。じゃないと、その体のリズムがリセットされないので、みたいなのも書いていて、じゃあちょっと朝その眼鏡はやめようかなとか思ったりしたんですけど、なんかそういう細かいことが気になるお年頃です。これは Google の新しいプロジェクトで、プロジェクトタンゴってやつで、松尾さん好きかなと思って、
好きです。
あげてみたんですけど、まあ先にちょっと内容だけ軽く触れておくと、まあ新しい、まあ Android、 なんか一見すると Android フォンに見えるんですけど、まあ実は Android である必要は全然なくて、まあ Google だから Android を使ってるんだけど、この 3D スキャンというか、なんていうんですか、音波で空間をスキャンするためのデバイスで、まあ、これをこう振りかざすと自分のいる周りの壁の位置だとか、まあ、その障害物のものが全部こうどんどんどんどん 3D にプロットされていって、空間が把握できるみたいな専用のハードで、これをどんどんどんどん使うことで、まずは空間を、デバイスが空間を認知するっていう機能を、まあ、学習させましょうみたいな。
そう、リアルタイムに空間をスキャンするとい
で
うこ
すよ
とですよ
ね。
ね。で、モデリングするということですよね。
まあなんか、まあさすが Google というか面白いなと思って、まあいよいよこう本当に、何ですか、コンピューターが人工知能を持つために、これが全然人工知能に直結するっていうわけじゃないんですけど、なんかこうロボットになるために必要なコア技術がいろいろ研究され始めたかなみたいな、ちょっと大げさかもしれないですけど、なんか
でもこれ別に Google じゃなくてもできた話だし、実際に研究してるところはあるだろうし、なんで Google がわざわざやるのかなっていう、Google でなければいけないっていう部分というのはあんまりないような感じがするんで
これ
すよ
も
ね。
実際なんか Google の中のすごいちっちゃいチームなんですよね。だから多分その本当に本筋ではないんだけど、Google がスポンサードしてやっている、まあラボみたいな感じなのかなと、勝手に、全然中の人も知らないので分かんないですけど。
ただあれか、Android デバイスにこういうふうな感じでセンサーを埋め込めばこういう計測ができますよってことを実験したってことなのか
なん
な。
かいろいろな応用範囲はあるよみたいなことをこの人たちも言ってるんですけど、まあもちろんそのゲーム的なものとかもできるとかあるんですけど、なんか一つ面白いなと思ったのは、やっぱりそのデバイスが、その携帯なら携帯が自分のいる場所とか位置を自立して把握できるっていう、だから本当にロボット的なというか、ロボットには絶対必要なわけじゃないですか。ロボットが自立して歩こうと思ったら、人間と同じように、ああここにはタンスがあるから進めないとか、机があるから避けなきゃみたいなことが思えるんですけど、だそれを、まあもちろんこうルンバみたいなこうロボットたちも認識しながらやってるんですけど、その精度は非常に限られてるんですけどね。それがこうもっと 3D で、しかもこう360度認識できるようになってくると、いよいよ目となりっていう部分ができてくるのかなと思ったりはするんですけどね。
で、Google はもう ロボット企業を買収して、ロボット企業になろうとしてる
そう
じゃ
で
ないです すか。
ね。
そうすると、これは当然入ってくるわけですよね。
だから本当にロボットを真剣に作るための要素がいろいろ組み込まれ始めてきていると思うと胸熱な感じなんですけどね。
あと、Google グラス。
まあそうですね。なかなか、まあ今更というかようやくというか、なんか急にこう時代がこっちにここに来て動き出した感じはあるなと思いました。まあ今後どうなるか注目って感じですよね。で、松尾さんのネタで、ソニーが iPhone など全てのスマホでフェリカを利用可能にっていうネタがあったので上げといたんで、まあ記事的には日経新聞が、
そうですね。
ソニーの技術であるフェリカ、非接触 IC チップの技術フェリカを海外での利用を増やすため、 iPhone など主要機種で利用可能にするためのフェリカ内蔵ケースみたいなものを作ってるんじゃないかと。まあ海外でフェリカが受けない理由は別に iPhone で使えないからっていうか、 NFC も相変わらず流行ってないので、
そういうことなんですね。
結局クレジットカード文化が変えられないので、そのスクエアみたいなクレジットカードの、音声のところに挿してクレジットカード決済するデバイスとかあるじゃないですか。ああいうのはもうすごい勢いでもうカフェとかではみんなそれ使ってるんで普及してるんですけど、でも全然その NFC でなんかランチを買う人なんて、コーヒーを買う人なんて見ないし、
もちろんお財布携帯も
ない
ない
し、
し、
でそれに対して、
で、自動改札機は。
バスとか電車は自動改札をフェリカにほとんど同じようなクリッパーズっていうカードがあって、
あるん
それ
だ。
は普及してますね。
知
そ
られ なかった。
は本当に同じです。使い勝手はフェリカとか全く一緒です。ただ自動チャージとかできるんで楽ですけどね、カード単体で。
フェリカじゃないのかな、それ。
多分フェリカじゃないと思いますね、技術的には。
なるほど。
ジョブスがパームの社長を脅迫していた詳細な内容が裁判記録から明らかにっていう。
出ました、黒ジョブズ。
で、これネタはアップルのスティーブ・ジョブズ氏がパームの当時 CEO であるエドワード・コリガン氏に対して、アップルもパームも今後お互いの技術は引かないことを約束する協定を結ぼうというふうに持ちかけていて、もし同意しなかったらアップルはパームを特許侵害で訴えると言っている。引き抜き禁止協定を選ぶか、あるいは破滅するか、どちらかだ。
これはジョブズですよね。
もうなんか多く語ってないですよね。もう結果死ねみたいな感じですよね。まあジョブスはいくら黒ジョブスが出てきてももう神ですからね。こんなネタすら別に批判の対象にはならないっていう感じですけど、なんかジョブスをなんか惜しむ記事みたいな感じになっちゃいますよね。
どんな悪いことしても黒ジョブズで済んじゃうと。
まあなかなか後にも先にもこういう人は出てこないですよ。
まあ出てきてもらっても困り
確
ま
か
すけどね。家電が驚くべき進化を遂げるシャープの生体模倣技術とは。シャープが家電技術ってこういろいろ改善をしてるんですよ。例えば冷房とかの効率を上げるために、流体力学を使って、何パーセントの効率を上げていったけれども、それがもう限界に来ちゃって、その次何をしようと。で、その担当してた人が、ちょっと待ってくれと。で、ちょっとしばらく時間をもらえば、その間に考えるからと言って、生物学会に参加して、いろいろ勉強した結果ですね、なんでこういう効率のいいことができるのかまだわからないと。例えばイルカのその表面のところが、 まあ、完全なツルツルではないけれども、それでも高速移動ができたりとか、まあ、そういういろいろな不思議なパラドックスがたくさんあるらしくて、でそれを実際の家電の技術に応用してみたらどうかということをやってみたそうなんですよね。でその一つがアホウドリの、羽をま真似たプロペラで、これで実際に航空力学だけでは上げられなかった以上の効果を出してしまったという、結構画期的な内容ですよね。
すごいですね。
で、家電ってもうあんまりやることがなさげな感じじゃないですか。枯れ切った技術だと思われてるけれども、実際まだこういう、こう未知の改善っていうのが残されてるんだなと。で、僕らもスマート家電とか IT とかコミュニケーションとかを使ったものじゃないとスマートとは呼べないようなことを言ってるけれども、実際はこっちの方がひょっとしてむちゃくちゃすごいことなんじゃないかなと。
確かに。これはちょっと、なんか目から鱗ですね。面白い。この蝶々の確かにこの羽の部分の、なんていうんですか、膨らみというか、曲線とかって意味があったんですね。このくびれがあることで、そんなに効果が上げてたのか。
いろんな生物のそういう特徴的なと
はい。
ころをうまく使って製品に組み込んでるっていうところで、テラフォーマーズの、こう注射す
は
る元になってる虫 改造された元になってるものを、あとその仮面ライダーの怪
い、はい、はいはいはい、
人のそれぞれのパワーの源流だったり、そういうのに近い感じかなと思って。
しかし20%アップは相当すごいですよね。欲しいもんな。このコロンブスの卵的な発想自体が、まあ、今回生み出されたから、もういろいろな人たちもみんな昆虫をひたすら研究したら、相当いろんなものが進化していくんじゃないですか。
そうですよね。やっぱり改造人間やろうと思いますよね。
いや、もうなんか普通に PC の放熱とか良くしてほしいなとか思ったんですけど、なんかいい加減この MacBook Pro の放熱の悪さから救われたいとか。
今週のガジェット、ガジェットアウトウィーク。
パソコンのキーボードで正直いらないと思うキー第1位、ポーズブレイクっていう記事があって、ちょっと個人的に、これまたものすごい個人的な話なんですけど、最近こうキーボードマエストロっていう、Mac の話ですけど、 Mac でキーボードまあこれ結構歴史が長いアプリだと思うんですけど、昔でいうクイッキーズ、あれ前回か前々回ぐらいにも話しましたね、クイッキーズみたい
あ、話してまし
な、
たね。
マウス操作とかを自動化するみたいな、普通だったらこう自動化することは難しいような操作、いう、なんていうんですかね、マウスを使った操作みたいなのもこうできるだけキーボードで一発で入力しちゃおうみたいなことをやるツールがいくつかある中で、まあクイッキーズとかは時代とともに消えていったんだと思うんですけど、まだ他ですけど、今キーボードマエストロってやつが、この間バスケさんに教えてもらったやつが最近いろいろ愛用してて、でいろいろこうマクロを作るのにハマってるんですね。で一個ね、すごい画期的な僕はマクロだと思ってるものがあって、それは近日ブログに公開しようと思ってるんですけど、ノーティフィケーションセンターをここまで活用してる人は俺以外いないんじゃないかみたいな感じで、でなんかそういう UI の操作をいろいろどうやって操作するかっていうのをこうマクロを作るのに楽しむ日々を送ってるんですけど、ただなんかもうキーボードのショートカットを割り当てるのが一番悩ましいんですよね、それに対して。でそんなことを思ってた時に、そのキーボードのショートカットでいらないものは何だろうみたいな記事、トップ10記事みたいなのを見つけて、これは参考になるなかもしれないなと思ったのでメモってて、まあ、キーボードで使用して一番使ってないと思う文字キーは何ですかって言って、アルファベットの Q が1番で X が2番目でバックスラッシュが3番目で、この上のこの矢印みたいな、何て言うんでしたっけ、ハットみたいなやつが4位で、 大文字の L が5位ですみたいなの、まあ、ランキングを書いてる記事がちょっと面白いなと思って、これを参考にキーをアサインしようかなと思ったんですが、これよく考えたら Q を一番使ってないのは日本人だけですよね。英語で入れようと思ったら Q めちゃくちゃ使えますよね。だからあんまり役に立たなかったなっていう話ではあるんです。だキーボードって、まあ確かに使ってないキーいっぱいあるから、もうちょっとうまくいいアサインをしたいなと思ってはいるんですけど、最近そのまた音声入力にはまっているネタも散々いろんなところで、いろんなところでっていうか、もうひたすら僕ツイートも Facebook もなんか音声入力で、ブログも音声入力で書いてるんですけど、基本的に。音声入力はすごい、マーベリックスの場合よくて、右コマンドキーダブルタップっていうアサインができるんですよね、標準で。これは非常にもう全く使ってないので、このキーを。なんかものすごい使い勝手が良いです。
で、このポーズブレイクってもともと何のためにあったんでしたっ
なん
け？
かデバッグ時の本当にポーズブレイクみたいです。Mac にはないですけどね。
で、ないですよ
なんか
ね。
Windows の話ですよね。インサートとかキャ、あの無変換とかみんな Windows ですよね。Mac そもそもこの辺がないのであんまり役に立たなかった。Windows はわざわざデバッグ中のポーズブレイクまで、でも普通に F5 とかでやってるんじゃないかと思うんですけどね。そんなキーが確かにあってもいらないよなとは思いました。あとファンクションキーを使ってますか？
ファンクションキーは、使うマシンと使わないマシンがありま
なん
す
か
ね。
今って Mac とかだともうファンクションキーのエリアに全部画面明るくするとかちっちゃくするとか音量変えるとか全部割り当たってるじゃないですか。だからもうそっちしか使ってなくて、わざわざ FN キーを押して使うってことがないんですけど、ファンクションキーとかも使いこなしたいなと思わなくはないんですけど、どうなんだろう。
でもクイキーズ使ってた時はファンクションキーはバリバリ使ってまし
アサインに使うのはいいかもしれないです
たね。
ね。クイッキー。
で、なんかの1個だけじゃなくて連続処理で、F5、F6、F7 みたいな感じで使う時には他のコンビネーションよりは便利だったりするんで。
なんか最近のライフワーク、音声入力とこの UI マクロを作るみたいな、いろいろね、あんまり数はないんですけど、いろいろやってるんですよっていうネタです。
なんか iPhone で音声コントロールでうまくエディットできるアプリとかあるといいな。
そうですよね。まあ iPhone だからちょっと最近 iPad を使い道が限定されてきたなっていう中で、音声入力できるようになったんで、やっぱりブログにまた使いやすいので、音声入力がもうちょっとしやすいみたいなのを僕のブログエディターでも機能が入れられないかなと考え始めてるんですけど、
ぜひ何か作って
そう、
ください。
なんかもうちょっと考えたいと思います。マイクロソフトが6月に、8.5インチ以下のモバイルデバイスを発表。Windows Phone と Windows RT を統合した OS を搭載するらしいっていう。
Windows 用のモバイル OS が3つあって、Windows Phone と Windows RT と Windows 8と。で、その全部が生き残るわけじゃないよって話を前にしてましたよね。で、そこで、じゃあ Windows Phone と Windows RT 死ぬのねっていうことでみんな観測をいろいろ言って、で、それに対して、Microsoft の中の人が反論したりとか、結構話題にはなりましたけど、その結果が出るってことなのかな。
Windows 8.1で統合しちゃえばいいじゃんって思ったんですけどね。OS1 個にインテルベースは Windows なるけど、ARM ベースはまた別の何か統合されたものになって、その ARM 版と Windows 版の2本立てでいくみたいなことなのかな。その方が話は分かりやすいですよね。
そうですね。ある程度 Windows Phone が共通 OS になるという、まあ、なぜ最初からそうしなかった
そう
のっ
です
てい
よう ね。
感じではある。
なんかむしろ自作自演感は強いですよね。
これがうまくいかなかったところに、そもそもマイクロソフトの混乱はあったんじゃないかという。
アットマーク IT で連載させていただいている中で、記事を連載を公開していただいたので、ちょっと宣伝がてらというか、その紹介はまあ一応触れておきたいなと思ったんですけど、初物買いするならどっちっていうことで、ドリキン流 iPad の選び方っていう記事を書かせてもらったんですね。これ初物買いって言ってるぐらいで、その 1月年明け元旦とかに書きましょうって言ってた記事だったんで
ちょっと今更 感が非
そう
常
そう
に、
そう
何の発物なのかわ
そう
か
で
んない
す
で
ね。
すよ
もうなん
ね。
かタイトルと中身が だいぶ乖離してしまったというか、中身は乖離してないんですけど、もうごめんなさいごめんなさいごめんなさいって感じなんですけど そうですね。でも一応頑張って書いたので よかったら読んでくださいって感じなんですけど、まあ、ちょっとこの iPad と、前回 MacBook Pro Retina の15インチ、13インチどっちがいいかっていう話との、まあ、つながりもあって、 iPad も iPad Air と iPad mini どっちがいいかみたいなのを結構悩んでる人が多いので、まあ、その何て言うんですかね、選択基準の、まあ、一つの基準になればいいかなっていう意味で書かせてもらったんですけど、まあ、僕の結論は iPad Air がいいよねっていうことなんですけど、まあ、これも別にこれが絶対的な解じゃなくて、ミニの方がいいっていう人ももちろんいて、まあ、ネットとか見ててもどっちもいいよねっていう、どっちにもメリットがあるよねっていうのがみんな書かれてるんですけど、まあ、ちょっとここの途中でも緩和及第的になんかタブレットを脱線して、タブレット、 Windows 8.1タブレットについてとかもちょっと書かせてもらったので、まあ、なんとなく最近僕の身の回りで感じている、別にこれが世の中の流れだという言ってることは全然なくて、まあ、身の回りのちょっとこうアーリーアダプターだったりギークだったりプログラマーだったりする人たちの中でのタブレットがの位置づけが、まあ、少し変わってきたような気がするというか、まあ、あまり使われなくなってきてるっていうところも含めて、その雰囲気が変わってきてるところあたりについてのは自分なりの考察を少し書いてみたりとかしたんで、ちょっと興味があれば読んでいただきたいなと思った次第
読まないとわからない
です。
おいしいところを教えてくるんだっ ていうい こと
や、
ですね。
まあそんなことはないんですけど、まあ、読んでいただいた方が嬉しいかなとは思うんですけ
はい、
ど。じ
ありが
ゃあ
とうご
ま
ざいま
た
し
来
た。
週よろしくお願いします。
よろしくお
は
願い
い、
し
失礼し
ま
ます
。
す。 Backspace.fm